柳下
今井の
ハッシュタグラジオ。
柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は
公正公越のオーライド代表で、確定申告は会社がやってくれているので、特に僕はやっていない。柳下個人の支出も基本はなくて、会社に全部入れてますの僕、柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社集い代表で、同じく確定申告は、やってない僕今井由紀が、毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。
はい、
はい、
確定申告ってやってないですよね。
そうですね、そう、僕はだから、フリーの時はやってましたけど、
はいはいはいはい、
今はやってないですね。
はいはいはいはい、確定申告困ってました？
あ、めちゃくちゃ苦手です。
はいはいはい、はい、
まあ、ちゃんと払ったんでもう言えるんですけど、うん、2年分貯めたことがあります。
ああ、それは申告を？
そうそうそうそうそう。
ああ、いやー、でももちろんね、税金のことなんてちゃんとしなきゃいけないんだけど、
はい、
本当に開き直るわけじゃないけど、
はいはい、
そこがちゃんとできるならフリーランサーにならない人もいるだろうし、
はいはいはいはい、
そもそもその何か攻めと守りじゃないけど、
うん、
得意不得意のジャンルで言うと、確定申告って苦手な方多そうだなという。
そうですね、そのフリーランスの人で確定申告が得意っていう人は結構少数派かもしれないですね。
そうですね、まあ、好きな人もね、ちゃんとするとかいうのが好きな人ももちろんいらっしゃると思うんですけど、うん、
そう、あと確定申告が面白いなと思ったのは、なんか、確定申告ってのは何のためにやるか、僕もサラリーマンの時は全く知らなかったんであれなんですけど、その基本的には、人間は、まあ、人間はというか日本人はその、まあ、生きてるだけで税金を取られているわけですよね。で、
はいはいはい、
その中で、大体これぐらいだろうっていう、こう金額を大雑把に取られている状態であると、
はいはいはい、
でそれを正しい数字に、まあ、きちっとデジタルに合わせるための作業が確定申告ですよね。
はいはい、源泉徴収みたいなことですね、うん、その確定申告ですね。
で僕はやっぱその弱小フリーランスだったので、その、うんうん、基本的に払いすぎの状態で確定申告の時期を迎えるんですよ、税金を。
はいはいはい、
だから確定申告すると還付金って言って、
うん、
まあ要はあなたから税金取りすぎてましたって国がお金を返してくれるわけなんですね、はい、
うんうん、
やっぱね、弱小フリーランスやってると全然、うん、その未申告状態でいてもつつかれないっていう、う
ん、それはあれですよね、その国からすると別に損はしてないですもんね。
そうなんですよ、だから僕みたいな人をつつかない方が国は得をしてる状態なので、意外と還付もらえるぐらいの人は申告しなくても税務署多分来ないよっていうことを僕は思ってます。
あれ、ちょっと僕も 100% 理解したんですけど、はい、申告しないことで、
はい、
国が損してなければ別に悪いことはしてないですよね。自分が損してるだけ。
あ、そう
そうですよね。だから2年間申告漏れがあったとしても、うん、脱税は別にしてないですもんね。
そうそうそう、
ただ余計に払ってただけで。
そうそうそうです。
ああ、じゃあよかった。よくはないけど、まあ、じゃあよかった。つまり悪いことしないわけですもんね。
そうですね。脱税というよりは、重税状態というか。
ああ、なるほど、
はいはい。そうですね。はい。
でもそれはまあ、申告しなければ終わることなので。
はい。
自分がそれを良しとすれば、誰も悪くない状態の。
まあまあまあ、そうですね。まあ、確定申告って、だからフリーランスだけだから、ちょっとしたボーナスの気持ちでしたね。
ああ。
まあ、なんか、まあ、20〜30万ぐらいのお金は戻ってきてたかな、うんうんうん、だから、うん、
確定申告を済ませるっていうのがこの時期に出てくるのすごいなと思いました。
うん、うん、確かに。というわけで、今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、今日も3つのハッシュタグに、あ、違う、4つのハッシュタグについて話していきます、はい、1つ目と2つ目は僕と柳下さんが持ち寄ったハッシュタグで、3つ目のハッシュタグはここ2週間でトレンドに入ったハッシュタグから、選んでいくと。で、4つ目は抽選で選ばれたハッシュタグについて2人で話していきます。抽選ボックスの中にはリスナーの皆さんから寄せられたハッシュタグと、そしてスタッフが用意したハッシュタグが入っています。
はい、 要するに4つハッシュタグを選びますと。
そうですね。で、はい、ということで今日1つ目のハッシュタグは柳下さんの持ち込みで、ハッシュタグラーメンのどん兵衛です。どういう意味ですか？
どん兵衛の話したばっかりじゃないですか。
はいはい。
なんかもう正直どん兵衛について話すことない状態ですよ、うんうん、我々は。
そうですね。
ただね、今井くん、ラーメンのどん兵衛って知ってる？
全然知らない。どういうことですか？
いや、この前、
はい、
コンビニで買ってきたものをもらったんですけど、
うんうんうん、
ちゃんと日清が作ってるどん兵衛なんですよ、う
ん、はい。
ただスープが、おつゆが、うん、いつものどん兵衛のお出汁のあれじゃなくて、
ほうほうほう、
ラーメンのスープでどん兵衛作ったどん兵衛なんですっていうのが最近あるらしいんですよ。あるらしいとかあったんですよ。
そのラーメンのスープっていうのはカップヌードルのスープというわけではなく、
あのね、どちらかというとね、あれラオウってニシンでしたっけ？あ、じゃあね、ラオウ、あの、
なるほど、
はいはい、カップヌードルのあの胡椒が合いそうなやつよりかは、
はいはいはい、
なんだろうな、鶏チータンみたいな感じのラオウのあのちょっとごま油が浮いたあの出汁の感じのラーメンのスープなんですよ。で、どん兵衛と同じく5分間、
はいはい、
このお湯だけで麺とお揚げと、あとね、かまぼこはね、ナルトになってるんですけど、一応。をただお湯で戻すんですね。で、その後に、蓋の上に乗っけといた、ラーメンスープのレトルトパウチみたいなやつを、ちょっとあったかくしたやつを、こう、ペリペリって入れて、トロトロって入れるんですよ。でね、なんかね、ちょっと例えるのはどうかと思うけど、
はい、
コロッケそばみたいだった。
あ
の、つまりさ、
はいはい、
おそばはわかる、コロッケもわかる、
はいはいはい、うん、
でもそれが組み合わさった時に、これなんだ、これなんだっていう、あの感じ、
はいはいはい、
が、ラーメンのスープで食べるどん兵衛。
なるほど。
なんですよ。で、麺はどん兵衛の麺。
はいはい、
お揚げもどん兵衛のお揚げなんだけど、うん、ラーメンのスープってだけで、なんかね、美味しいんだけど何食べてんのか分かんなくなるんですよ。これもし今井くんが食べてたらちょっと今井くんに聞こうと思って。
いや、食べてなくて、なんか今調べたんですけど、これは2月20日に発売になったばかりだそうです、
ね、はいはいはいはい、はい、期間限定ですよね。
そうだと思います。まあ、今年初めて出た商品ですね。
はいはいはいはい、はい、あのね、この前、はい、なんだっけ、最強どん兵衛でしたっけ。
はいはいはい、
最強どん兵衛は、あれはあれで美味しいって話をしたじゃないですか。
うん、
で、それの意見は変えなくてもいいんだけど、もう今回このラーメン、はいはい、商品名なんて言うんだろう、これ、ラーメンの汁のどん兵衛。
これはね、日清のどん兵衛特盛ラーメンスープのきつねうどんですね。
あ、ラーメンスープ、まあ、それが全部商品名なのか。ラーメンスープのきつねうどんなのね、うん。は、美味しいんだけど、
うん、
なんか最強どん兵衛が揺らぎました。これを食べることによって。
ん？どういうことですか？
結局、通常のどん兵衛が一番美味しいかもしれないっていう結論に、
はいはい、なるほどなるほど。
至る手伝いをしてくれて。ただね、もう全く別物なんで。
はい
はい、
うんうんうん。
全く別物です。だからもう、ラーメンのきつねうどんを最初から食べたいか、どん兵衛を食べたいか、最強どん兵衛を食べたいかで、でも人生って有限じゃないですか。だから何かインスタントな、カップ麺を食べるときに、この3つで迷う、2つだったらまだ僕迷ってたかもしれないけど、これからはどん兵衛かもなって、
はいはい、
食べ終わった後に思いました。
面白いですね。その、軸1つ、うん、直線上の比較だったものが3次元。
うん。
っていうか、まあ3つ揃ったことで、より立体的にこう、自分の好みが把握できたみたいな、
ね。バリエーション。
ことですね。
に気づいてしまったというか。なんか別物だとは言いながらやはりバリエーションなんですよ、うん、でバリエーションだったらもう1個に絞った方がなんか楽だなって思っちゃったんですね。
うん、
なんか今後、はいはい、あれば買うし食べるかもしれないけど、誰かが買ってきてくれるときにラーメンのきつね、ラーメンスープのきつねうどんお願いとか、はいはい、最強どん兵衛お願いっていうよりも、 あ、どん兵衛買ってきてっていうことの方が圧倒的に多いだろうなと思う、うん、ほぼそれになるだろうなと。
ああ、なるほど。それはつまりノーマルを指定してるってこと
ですね。なんかこのラーメンのどん兵衛、決してまずくない、はい、なんか本当にね、コロッケそばみたい、不思議な食べ物。あの、美味しいよな。あ、ラーメンのスープで、うどんで、お揚げさん、いつものお揚げさんだって言ってるうちに食べ終わる。
それでもなんか、戦略だったらすごいですね。
確かに。まんまと僕乗ってますね。
それ買うのって基本まあ、新しいもの好きか、どん兵衛好きじゃないですか。
確かに。
で、そのなんか、一瞬浮気させることで、より強い愛情を持たせるみたいな。
はい
は
いはい、まんまと僕そうだわ。まんまと。
いや、うん、だとしたらすごいですね。
でも日清のその、研究職の方たち、商品開発の方たち、
うん、
もう多分もう本当にずっと毎日食べてると思うんですよ。まあ毎日かどうかわからないけど、うん、いろんな商品あるでしょうけど。確かに入れたら美味しいんだけど、板前さんが、フグの肝、ちょっと口に入れてペッて吐くみたいな感じの、その、ずーっと食べてるがゆえの遊びみたいなものもあって、クロウト好みな気がします。
なるほど。
うん。
なんかでも、これはカップヌードルの話として僕は聞いたことあるんですけど、うん、なんか、結構昔の話ですけど、その、うん、ある、その日清と仕事をしている人が、
はいはいはい、
そう、当時の日清の社長さんに会うことがあって、
うんうん、
で、まあ、その人がじゃあ山田さんっていう人だったとして、
うんうん、
で社長は、まあ、歴代安藤さんなんですけど、
うんうんうん、
でその安藤さんが、その、そうそうそう、山田さん、うちのカップヌードルどうですかって聞かれて、
うん、
あのあもちろ ん, なんかずっと美味しいですよね、
うんうん、
って言ったら、あそうなんです、あの味は何度も変えてるんですけど、美味しさだけは変えてないんです。っておっしゃって、つまり一応現代人の味の好みっていうのはその時代によって違う、
うんうん、
から結構変えてるみたいなんですよね、うんうんうん、で変えたって言ってる時と言ってない時がたまって、
うんうんうん、
で常にこう美味しいにアジャストしている、
はあ、
というものらしいです。
まあそれウイスキーのブレンダーとか、
はいはいはい。あと、
ハマキの、
まあ、ビールとかもそう。
あ、そうそうそうそう、うん。その、最後に味決める人っているじゃないですか。
はいはいはい。
います、ね。やっぱすごいね。だってさ、毎日それをやっててさ、うん、麻痺しないってことでしょ。
うん。
で、疑心暗鬼になるときあるじゃないですか、絶対。
はいはい。
今日、なんかちょっと塩っ気のあるものばっか食べて、今日はさっぱりいきたいね、みたいな。
うん。
自分の感情とか主観を、全部置いといて、世間ではこれが美味しいとされるっていう基準があるってことですよね。
そうです。
で、その、まあ、何でもそうか、デザインだったり、動画とかでそれをやるのと、身体的な味でそれをやるのって結構違う行為というか、
うんうん、
もっとフィジカルじゃないですか。
そうですね。
それすごいね。その自信とプロフェッショナルが、うん、いや今井くんにぜひでもラーメンのどん兵衛食べてもらいたいですね。
そうですね、ちょっと食べてみます。はい、ありがとうございます。というわけで、一つ目のハッシュタグはハッシュタグラーメンのどん兵衛でした。はい、続いて二つ目はですね、僕が持ってきたもので、
はい、
ハッシュタグ日田高山です。
いやー、行ってきたんですか。
そうなんですよ。ヤシさん、行ったことあります？
あ、もちろん、もちろん。朝一とかもすごい好きで。
ああ、さすがよくご存知。
ムカゴの時期とかは、ムカゴ買いに行ったりとかするの好きでした。
へえ、
うん。
そう、東京からだと結構、まあ、岐阜県にありまして、うん、で、僕は生まれが滋賀なんで、岐阜県って隣県なんですけど。
あ、そうか。でも遠いよね。
そうなんですよ。飛騨高山、本当に陸の孤島というか、なんか、うん、本当になんか、日本海に浮かぶ佐渡島のように、
うん、
その飛騨高山の町っていうのは山あいに本当に、
うん、
なんでこんなとこに、それこそなんか世が世なら秘境みたいな。
これでも誇張じゃないですね、本当に。
そうそう、まあちょっと Google マップで皆さん見てほしいんですけど、うん、初めて行ったんですよ、うん、滋賀からも遠いから全然行ったことなくて、うん、で、まあ、東京からだと車で4時間半とかかかる。
あ、そんなもんで行けるか。
そうですね、まあ行けますね、うんうん、で、まあ、ちょっと先輩に誘われて行くことになって、
うん、
で なんとその先輩が来れなくなって直前で、
うん、
だから僕は一人も知らない人たちと、その一人も僕のことを知らないし、僕も皆さんのことを知らないというメンバーで行きまして、
うん
うん、まあ、でもみんなすごい優しかった、優しくしてくれて、全然問題なかったんですけど、で初めて行ったんですよ。で、まあ、なんか飛騨高山は、まず日本一広い市なんですね、シティ。
それが仮にほぼ山だとしてもそうですね。
そうそうそう、合併したことで、しかもね、97% が山みたいな、
うんうんうん、
敷地の、
うん、
まあ多分むちゃくちゃ攻められにくかったなと思うんですけど、戦国時代とか、
はいはいはいはい、
でこう安土桃山時代のこう、うん、町並み そのまま残っていたりとか、
あの妻込とか馬込とか通りました？
あ、なんすかそれ。
まあその木曽街道っていう縦に伸びてる、
うん、
道があって、まあ、そこにこう、馬込とか妻込とかそういう宿場町があって。
はいはい。
郡上八幡とか。
ああ、あれもそう、あの辺ですよね。
うん。そういう本当に古い、もう時代劇撮影できるんじゃないかぐらい古い感じの街並みがまだありますね。
はいはいはい、うんうん。あ、まあそう、街並みがすごくて、で、うん、あとその江戸時代の代官所って言って、その、お代官様が。
うん。
いた建物も日本で唯一そのまま残っている。で、それも見学できるんです
か？本陣とかじゃなくて。
ああ、そうそう。ね、本陣か。なんかちょっとな、でも、
本陣、はい、はい、
うん。名前は、そうそう。で、あ、陣屋って名前でした。
あ、陣屋。
はい。で、そこで、その、まあ、何しに行ったかっていうと、ジビエを食べに行ったんですね。
ああ、いいね。鹿？
まあ、鹿もイノシシも、あとクマもいただいたんですけど。
いや、美味しいよね。
そうそう、すっごい美味しくて、なんかでも、それがやっぱ面白くてですね、その、まあ、いろいろ面白かったんですけど、まず、その回は、その、久右衛門っていう、現地の大阪から移住してきたご夫婦がやってる、すごく美味しい居酒屋があって、
うんうん、
そこに、その、まあ、ジビエを持ち込んで、
うん、
で、その、普段はだから基本魚とか取り扱ってらっしゃる、富山からすごい美味しい魚が運べるんで、それを取り扱ってらっしゃるんですけど、まあその日はそのジビエを調理していただいて、うん、で、イノシシの鍋とか、
うん、
あと鹿の煮込み、
うん、
カレー風味の煮込みとか、まあまあ。で、それをね、それを取ってくれた漁師さんと一緒に食べたんですよ。
うんうんうん、
で、その30歳の、
うん、
ショウさんっていう人で、
うん、
ハンターショウって名前でインスタとか YouTube やってるんでよかったら見てほしいんですけど、
うん、
めっちゃ小顔で肌ツルツルの高青年、30歳、
はいはいはい、お若いです。
で、そうで、ショウさんの話はやっぱすごい面白くて、僕ハンターの人とご飯食べたってまあなくはないんですけど、じっくりお話聞いたの初めてで、うんうんうん、まずお父さんもハンター、でご兄弟3人いて、うん、でみんな免許持ってるのかな、狩猟。
ちなみに地元の人なんですか？
あ、そうです、そうです。なんかやっぱ人間の本能っていうか、その遺伝みたいなもんってあるんだなと思ったのは、うん、兄弟みんな子供の頃からモンハンが大好きだったんですよ。
関係あるのかな？
いや、まあ、あるんじゃないですか。
ハンターだけじゃないの。
そうそうそう。でもみんなまあ、それなり、まあ、20歳近くなって、それぞれに免許を取って、うん、こう、お父さんについていったり、うん、あるいは、まあ、独り立ちしたりしながら、その、漁を始めるんですけど、うんうん、もうそれが面白すぎて、うん、全く、モンハンをやらなくなった。
は
ぁ。あんなに大好きだったモンハンを、もう、見向きもしなくなった。
はいはいはい。
って言ってて、うん、そう。だから、なんか、まあ、それはなんか、ちょっとそうだろうな、ちょっと思ったんですよね。やっぱ、絶対、なんていうんですかね、究極のかくれんぼじゃないですか。
うん、
ある意味、そうそう。で、なんかその多分、獣を、ある種自分のこう、うん、意図した通りに動かす面白さみたいなものって、うん、その、うん、もしかしたら、編集者がやってる仕事にもある種似てるというか、
うんうん
うん、なんか、この順番でこの情報を出すことで、より面白く感じてもらえるみたいなことは、うん、まあ、そう思ってやってるわけじゃないですけど、こう、ある種、誰かを自分の意のままに動かす面白さみたいな ものも含んでいるわけで、なんかそういう意味でも、まあ、マーケティングとかもそうですよね。その、大衆をこう、自分たちの向かいたい方に動かすみたいな技術だと思うんですけど、なんか、それのこう、一番フィジカルなやつというか、
はいはいはい、
そうだ、それ絶対面白いだろうなっていうのとか、あとなんか、クマっていうのもなんか、数百人、千人とかに一人ぐらいしか取ってないみたいな、漁師の中で。
ああ、でも、なんだっけ、漫画で熊打ちの女でした
っけ？はいはいはい。ありますね。
やっぱりなんか、選ばれた人って感じしましたね。
そうそう。なんか、だし、それってなんかその、そうそう、危ないからなんですかって聞いたら、いや、違うくて、見つからないんですって言ってて。
へえ。
その、まあ、特にその、飛騨高山の場合とかもあると思うんですけど、うん、その、熊の、なんすか、ねぐらというか、
うん、
寝床、
うん、
って、結構そう決まってるんですよ。つまり毎年違う熊だけど、その熊がそこに寝床作りやすい、巣を作りやすいみたいな場所って。はいはいはいはい、でもそれを知ってるのって、松茸どこで取れるか知ってるぐらいの希少さなんですって。だから、その、漁師たちも取る人はいるんだけど、教えたがらない、絶対に。どこで取ってるかとか。結構しかもそのままなくなっていったりするので、後継者がいないと、だからその下手したらその情報が売れたりするんですって。
へー、面白。
そう、めっちゃ面白いなと思ってて、
あの漁師さんの中で、
あ、はいはい、
ランクってあるんですか？ランクというか、その尊敬される漁師さんと蔑まれる漁師さんとかってあるんですかね？
あ、どうだろう。でもなんかね、そのちょっとその蔑まれるとかとは違うと思うんですけど、今ここ割と賛否ある話としては、
うん、
肉って基本的にその、なんていうんですかね、いかにその生き物にストレスを与えず、まあ、仕留めるかみたいなことによっては美味しさが変わる。
はいはいはい。神経締めとかそうなんでしょうね、きっと。
あ、そうそうそう、魚の場合そうですね、うん、そう。で、基本的に例えば銃で漁をする場合、
うん、
そのライフルで、うん、まあ、撃ち抜いて、その、まあ、羊とか、羊じゃないわ、鹿とか、のししを引きずって降りていくわけですね、
うん、
山をね、
うんうん。
で、つまり、ま、その間にしばらく時間が経つわけです、
ね。はいはい
はい。あと、その一発で仕留めるのがいかに大事かとか、心臓を一発で撃ち抜くとか、はははは、まあ、あるいは脳を撃ち抜くとか。
うん、
でも、最近、その、罠にかかったイノシシとかを、
うん、
目隠しして、顔になんか、目のところにガムテープぐるぐる巻きするらしいんですけど。
うん。
で、降りてから、まあ、屠殺する。
ああ、そういうこと
みたいな方法が。で、これが、なんか、視界を奪うと、
うん、
あの、動物たちは結構、おとなしくなるらしいんですね。
あの、競馬とかの競走馬で、
はいはいはい。
視界を横遮ったりするのも同じなんですかね。
ああ、あの、確かに。あの、ね、マスクみたいな
のしてますね、うん。真横だけあるマスクみたいなのしますよね。
プロレスラーのマスク
みたいな。うん、はい、うん、なるほどね。
確かに似てるかも。そう。うん、で、ただ、ね、やっぱその後者のやり方って本当にストレス与えてないんだっけみたいな議論はあるみたいで。つまり真っ暗の中どこ連れていかれるか分かんないってめっちゃ怖くねっていう、その、まあ、人間だったらって
話ですけど。はいはいはいはい、
はい。だからその、で、まあちょっとその後者のやり方はある種非人道的だみたいな。
なるほど。
そう、議論もあるみたいで。なんかそういうのは賛否分かれてるんですよねみたいな話を聞いたりとか。
実際どっちが美味しいんだろうね。
まあでも後者だとされてるみたいですね。
ああ、なるほど。ってことは、まあ理屈で言うとストレスがないってことなんですかね。
うん、多分。
まあこれ賛否があるから、まあ賛否あるんだ
けど。そうそうそうそう。
なるほど。釣り吉三平って漫画あるじゃないですか。
はいはい、めちゃくちゃ絵がすごい。
いやー、本当に絵うまいですよね。その矢口孝雄さん、はい、やっぱ釣りお好きで。
はい、うんうん。
その釣り吉三平のシリーズの中に、その鯉を釣る話があるんですよ。
ほうほうほう。
あの池で泳いでる、あのカープの鯉ですね。
はいはいはい。
で、まあ、泥棒釣りの話なんですけど、つまり忍び込んであるお金持ちの庭に、
うん、
その鯉、錦鯉が泳いでて、
うん、
その鯉を釣り上げたいっていう男の話が出てくるんですよ。
ほうほうほう。
で、当然人様の庭だし、
うん、
釣り竿を投げて、鯉が、目当ての鯉が、針かけたら、バシャバシャって暴れるじゃないですか。
はいはいはい。
で、気づかれちゃうから、うまく釣れない。
はいはいはい、
でその男がどうやって釣るかっていうとなんかね大きなメガホンみたいなのを用意して、
はいはいはい、
そのメガホンはもう鯉がすっぽり入るサイズなんですね。
はいはいはい、
それをこう池の中につけて、
ほう、
メガホンの口の方から、
はいはいはい、
なんか不可思議ものか何かをこう練り絵にした針をこう入れて、
はいはい、
鯉にそれが、目当ての鯉がそれを加え込んだら、スーッと引っ張ってメガホンにすっぽり入れて、
へえ、
そのまんま持ち上げて逃げ去っちゃうっていうやり方をしたんですよ。
はいはい、
でその話の中で鯉も、
はいはい、
目を隠されるとおとなしくなるっていう習性を利用した泥棒釣りだっていう風に出てきてて、
へえ、
なんかもちろんね、僕は鯉でもないしイノシシでもないから彼らを代弁することできないけど、
うんうんうんう
ん、なんか習性としておとなしくなるっていうのってなんか一定動物、我々人間も含めてありそうだなっていう気はする。
なるほどな、
ね、いいな、漁師さんの話聞きながら食べるのって贅沢だな。
まあ、確かにそのダイアログインザダークっていうその暗闇、
うんうん
うん、全くの暗闇の中をその、目の不自由な方の案内によって進むという、
うんうん、
あのアトラクションといいますか、体験イベントがありますけど、うんうん、ダイアログインザダークとか僕一回行ったことあるんですけど、やっぱ真っ暗になると人ってその動き減りますよね。つまり、
うん、
暴れ回るというよりはもう恐る恐るに基本的になるから、うんうんうん、まあそこは確かに一緒なのかもしれない、
ね。まあ、ストレスがゼロかというとそうではないけど、
うん、
ただなんか慎重になることの方がストレスよりも前に来る瞬間がありそうな気がするなというのは、まあ個人的な意見です。うんうん、
まあ、というわけでですね、
はい、
飛騨高山、久右衛門もめちゃくちゃ美味しいし、あとですね、うん、国八食堂っていう、まあ、有名なお店なんですけど、なんだ、食堂、まあ、その通り食堂があって、ここはですね、豆腐ステーキが名物なんですよ。この豆腐ステーキはめちゃくちゃ美味しいので。
それ、片栗粉を打って焼くやつ？
うるってどういうことですか？
あ、片栗粉をまぶして、
あ、かな、でもな、多分、ね、味噌漬けかなんかにして、
美味しそう。
で片栗粉をまぶしてると思うな、焼いて、で鉄板で出てくるんですけど、
うん、
もう本当人生一番美味しい豆腐の食べ方だった気がする。なんか僕食べてすぐ言ったのが、いや皆さんと来てよかったですって言ってて、
うん、
もうこれほっとくと明日もここで食べてました。
はあ。
他も経験した方がいいのに、せっかく来たなら。
さすが今井くんだ。
え、なんで？
その、人の心を捕まえる。
そうか。
今井くんだ。
あとね、フロールっていうパスタ屋さんも、パスタとサラダのお店もすごい美味しくて、これは、柳下さんも知ってると思うんですけど、飛騨高山に白石さんという、
はいはいはいはい、
白石辰文さんというですね、
うん、
まあ、翻訳者であり、編集者であり、ガイドさんでもあるみたいな、結構スーパーマンみたいな人がいるんですけど、はい。
彼が何やってるか全く知らない。なんか、
そう、僕もね、知らなかった。とにかく酒の強い人。
ほとんど飲む。
うん、そうそうそうそう。僕もそうなんですよ、うん。今回やっとちょっと分かったんですけど、そう、白井さんが教えてくれたフロールというお店もすごいしかった。そう、国八食堂と久右衛門とフロール、本当に、この3つだけでも高山に行く価値はあると思うので、ぜひ、近くに、というか、なんか行き先探してる。街並みもめっちゃ素敵なんで、ぜひぜひ。
いや、素敵ですよね。
はい。
お祭りの時期もいいですしね。
ああ、なんかやってるんですよね。なんだ、屋台が出るんですよね。
うん。
出汁がね。はいはい。
祇園祭りみたいなもんです
よ。うん、うん。
まあ、祇園祭りとも関係あるんですけどね。
へえ。
その、出汁？
うんうん。
山ぼことかを作ってた職人さんたちを、飛騨高山に呼んで作ったっていう。
へえ、
あ、そうなんですね。カルチャーでもあるので、
うんうんうんうん、
旦那衆がうちらもこれやろうみたいな感じ
で、
本当に関西と関東から遠いですよね。全く知られてない気がする。郡上八幡とかね、
うん、
はい、
はい、というわけで、2つ目のハッシュタグは飛騨高山でした。はい、というわけですね、3つ目のハッシュタグは、トレンド、この2週間のトレンドから選んでいくという、
コーナーになります。いや、楽しみだな。
はい、ちょ、例によって
読み上げ、これ今初めて見ます。
そうなんですよ、僕もそうなんですね。4つあります。1つ目はハッシュタグ、はい、サムライジャパンです。
今、うん、
はい、で2つ目が、ハッシュタグ猫の日。
ああ、にゃんにゃんにゃんか、は
い、そうです。
で2022年のにゃんにゃんにゃんなんですね。なるほど。
違います。
え、あ、じゃあ2022年の2月22日でしょ。
違います違います、それ去年です。
え、違うの。ああ、ほんとじゃん。確かに。なんだ、去年の方がすごいじゃん。そうです。まあ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、
はい、
猫の日2つ目。
3つ目が魂のラジオです。
これも初めて聞いた。
福山雅治さんのラジオのタイトルですね。
あ、そうなんですね。あの、オールナイトニッポンか。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。はい。
で、4つ目は、ハッシュタグ、光る君へ。これは、2024年の NHK 大河のタイトルですね。
源氏物語。
そうです。というわけで、ヤンさんが、わかんないのはじゃないですよね、今の説明でね。
侍ジャパンも分かるんですけど、
はいはい、
WBC が、あ、もう開幕なのか。
そうなんですよ。
あ、じゃあ、そうか、今の時期でいいんですね、侍ジャパン
は。うんうんうん。
あ、はい、全部分かります。侍ジャパンは、まあ、野球、男性の野球チームのこと、あってますよね。
はい。
猫の日は2月22日。
はい。
魂のラジオは、オールナイトニッポンの福山さんの番組で、
そうですね。
55時間連続でやった。
はいはい。
55周年。光る君は源氏物語の大河ドラマ、うんうん、全部わかるけど、
うんうん、
トレンド化してたのは知りませんでした。
そうなんです。
勉強になります。
はい、
本当に勉強になります。
そうですね、まあ、サムライジャパンはまあ今年はね、あ、これはまあプチ情報、まあ、ちょ、野球の話しょっちゅうしてるんで別にこれじゃなくていいと思ってるんですけど、うん、
どんだけしてもいいけど、
あの Amazon プライムで全試合生中継されるので、
うん、
だから、あの今年もスマホさえ持ってればみんなどこでも見れる、ワールドカップと同じ状況が、この WBC でも実現するんで。
なるほど。
はい、ぜひ皆さん手軽に見てほしいなと。はい、
最近のこと、あ、つまり今までのワールド、世界ワールドベース
ボールクラシック、
クラシック、
はい、
は今までやってなかったんですか、全試合放送は。
やってないです、やってないです。むしろネットで見れるのが初めてです。
あ、すごい。
ずっとやっぱテレビが。
じゃあ、
うん、
前回の、あれなんだっけ、アベマ TV。
はいはい。
で、前試合やったのなんだっけ、
ワールドカップです。
ワールドカップか。
はい。
それの影響なんですかね。
そうですね。まあ、さすがにそのワールドカップの盛り上がりを見てから買うってことはできないと思うんで。
なるほど、確かに。
おそらく入札で負けたんじゃないですかね、ワールドカップ、サッカーワールドカップの。
ああ、なるほど。
で、じゃあもう、誇張さえろっていうことになったんじゃないかなという、
なるほど、
勝手な妄想を僕はしています。
まあでも説得力のあるもん。
うん。
猫の日ね。猫の日ってなんで盛り上がるんだろう。まあ、猫可愛いけどさ。
まあ猫をめでる機会っていうのは皆さん常に伺ってるんじゃないですか、猫好きの皆さん。
ワンワンワンの日ってそんなに盛り上がらない気がしますね、猫の日ほどは。
そうですね、まあなんか時期の問題もあるかもしれないですね。
ああ、1月お正月だからか、
まだバタバタしてるんじゃないですか。
なるほど、いいですね、この短評。こう短い評論いいですね。魂のラジオね。いや、55時間面白かったな。
あ、なんか聞きました。
ね、電気グルーヴのお二人、
おお、はいはい、
星野源さんとタモリさんのやつ。
ああ、そう、それ聞きたかった。まだ聞けてないです。
面白かった。
うん。
なんかその電気グループのお二人が話してた、お二人とか、話したときに、
はい。
卓球さんが、いや、コンプライアンスがなかった時代の番組みたいなことをこう話してて、
ほうほうほう。
30年ぐらい前なのかな、そのお二人が、オールナイトニッポンで話されてたときが。
うん。
で、まあまあ、もちろんその、シャレという意味ではコンプライアンスがない時代っていうニュアンスはわかるけど、はいはいはい、まあ、さすがにコンプライアンスがないことないでしょうって思ってラジオを聞いてたんだけど、
うんうんうん、
お二人のやってたこと聞くと、あ、これはコンプライアンスがなかったと言い切っていいやっていうようなことを話してて、その、古き良きではなく、単純にこの時代の違いというのを面白かったり。
はいはいはい。
そう。いや、タモリさんと星野源さんの掛け合いも良かったな。 なんかまだネタバレしたくないのであんまり内容を話さないですけど、
なんか結構音楽の話されてるんですよね。
そうなんですよ。でもね、はいはい、なんかちょいちょいスパイスが効いてて、
うんうんうん、
タモリさんがあるミュージシャンのことをこうしれっと話したときに、
うんうんうん、
星野源さんが、あ、この方は実はうちの家族写真で写ってた人ですとかいう、こうすごいエピソードトークみたいなのがボーンってぶち込んで、でもこの二人だからなんかすごく納得がいくというか、
はいはいはい、
それが日常のしれっとした二人の音楽の話は僕すごい聞
きました、うんうんうん、いい、なんかね、ちょっと評価してるようで偉そうですけど、いい企画ですよね。55時間生放送、まあ、超大変だったろうけど、
いやでも僕逆だと思ってて、
うんうんうん、
これラジオ局の人が55時間休めるんです。
ああ、え、
いやもちろん、あのつまり、はい、そのあれ基本生放送じゃないんですよ、ほぼ収録なんですね。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです。
へ
え。だから55時間生放送、まあラジオって基本生放送ですけど、
はいはいはい、
いやでもちろんサボってるわけじゃないですよ、あの、
うん、
ただもちろんでラジオ局から誰もいなくなるってことはありえないんですけど、
報道、はいはい、
とか地震が起きた時の対策のために、
うん、
ただ通常体制に比べたら出社とかの、
なるほどね、
時間数は圧倒的に少ないはずで、はいはい、これそのもちろん番組としても面白い、
うん、
ファンとしても嬉しい、
うんうんうん、
ラジオ局で働いてる人たちもその準備とかはめちゃくちゃ大変だと思うけど、
はいはいはい、
始まってみたら結構自分たちも楽しめる人も、ちょっと無責任でね、クリエイティブのことなんで、あの、
はいはい、
楽でしょとか言うつもり全くないけど、
うんうんうん、
なんか、あの、55時間録画を流す、録音を流せるっていうのは、
はいはいは
い、いろんな意味でいい企画なんじゃないかな。
なるほど。
出ました、僕は。でも実際分からないです、はいはい、ごめんなさい。僕の言ってるとは真逆かもしれないので。
はいはい、うん、うん、うん。なんか確かに、それはそうですね。そういう意味でも優れた企画であるとも言えるという感じですね。
いや全部聞いたわけじゃないですけど、
はい。
なんかいろいろ、いろいろ良かったです。波があって。
うん、うん、うん、
うん。すごく強い言葉を使えば、あんまり面白くないのもあって。あのそんな言葉は使わなくていいんですけどね。
はいはいはい。
なんかそれも含めて55年とかすごいなっていう。
うん。
はい。
四つ目は、はい、光る君。
意外ですね。源氏物語をやるのって豪華で面白そうと言いつつ、大河ドラマっぽくなくていいなという
か。ああ、そうですね。あとまあかなりその創作が必要ですよね。
そうですよね。
あの、むちゃくちゃ昔だからね、なかなか具体的な情報ってそんなに残ってない。間は自分たちで紡がないといけないですよね、多分。
あ、でも、平安時代は、
うん、
あの、祭祀とかの資料は相当残ってるんですよね。
ああ、そうなんですね。
だから、服飾とか役職とか、どんなものを食べてたみたいなものは結構資料としては残って、はいはい、あと天気も残ってますね、京都とか。
うん、へえ、そうなんだ。
うん、音無要領。それこそ、あの、天体観測をずっとしてたので。
へえ。
から、そういう意味では時代背景とかは、まあもちろん作んなきゃいけないところもあるでしょ
う。うんうんうん。
うん、なるほど。
いや、これ僕でもニュース見てびっくりしたというか、
うん、
清少納言役を、
はい、
ファーストサマーウイカさんがやるんですけど。
はいはいはいはい。
ファーストサマーウイカさんってわかります？
いや、僕ね、ごめんなさい。あんまりわかんないです。
あの、まあ、今はピンのタレントさんなんですけど、
はいはい、
女性で。
はい。
で、あの、もともとそのアイドルされてて、ビスっていう、うん、今ビッシュになってますけど、うんうん、ビスっていうあのアイドルグループにいらっしゃって、
うん、
で、まあ、めちゃくちゃ喋りが立つ、そのバラエティでも活躍されてるんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、その、3、4年前にインタビューしたことあって、
うんうんうん、
あの、集いの仕事で、あの、ライターさんにやってもらったんですけどね、うん、インタビュー自体。なんか、そんなに、そんなスピードで、その、当時彼女はその、なんていうんですかね、一人になって売れ始めたばっかりみたいな感じだったんですけど、そんな驚異的なスピードで、大河の、まあ、準主役みたいな、そうそうそう、とこに行く人、いるんだっていう。
なるほどね。あ、そういう。
個人的な感動がありました。
あ、3年間でそんなに。
そうそうそうそう。当時はだからなんか、うん、なんか、ソニーの仕事だったんですけど、その、50分の1ぐらいの、感じで出てくれたんですけど、うん、50人ぐらい出る企画で、
うんうんうん
うん、そう、なんか感動しましたね勝手に。
いや、面白そうですね。ちょっと
どう
作るのかが古典ですもんね、
うん、そうですね。はい、というわけで、ざっとさらってきましたが、まあ僕は 侍ジャパンが楽しみですね。
じゃあそれにしましょうか。今週の僕は魂のラジオかな。まあでも、
ああ
いいです、ね、あのこれこのトレンドハッシュタグを我々が決めることにあまり実は価値を見出せてないので。
あ、言っちゃった。
あ、嘘です。すいません。侍ジャパンにしたいです。今週のハッシュタグラジオトレンドハッシュタグ、今週の我々の大好きだ。
はい、はい、はい。
侍ジャパンでお願いします。
はい。というわけで、侍ジャパンでした。はい、続いて4つ目です。4つ目のハッシュタグは、くじを引きますね。ちょっと待ちます
。ガサゴソ、ガサゴソ。
はい。
ガサゴソ、ガサゴソ。
はい、これはお便りですね。
はい。
ポッドキャストネーム、横尾さん。
横尾さん。
はい。
横尾くんじゃん。うん。
ですかね。メッセージを見ますね、
うん。はい。
柳下さん、今井さん、こんばんは。先日、ツイッターを眺めていたら、ゲームボーイアドバンス SP が発売されて20年との見出しが目に入り、自分が人生で初めて買ってもらったポータブルゲーム機が、ゲームボーイアドバンス SP だったなと懐かしくなりつつ、僕が中学生の頃ちょっとしたことで警察官に怒られてしまった際、激怒した父親に真っ二つに怒られてしまったなぁなんていうような思い出も思い出しました、2023年はファミコンが日本に生まれて40周年、人生ゲームが発売されて55周年、アーケードゲーム界の巨人、台東が創立70周年と何かとゲームにまつわる節目の年ということで、ハッシュタグはゲームにまつわる思い出を、希望します。お二人の人生の中で印象的なゲームにまつわるエピソードを思い出して、話してもらえたら嬉しいです。ここまでメールを書きながら、小学生の時に Wii リモコンだけを仮パクされたことも思い出しました。平賀くん、もしこのラジオを聞いていたら連絡ください。ということで、ハッシュタグはゲームにまつわる思い出です。
なるほどね。いや、あのさ、やっぱ横尾くん、こう、はい、バラエティの人だな。
あの、横尾くんは、この番組の初代アシスタントで、はいはいはい、今はあのテレビディレクターとしてね、あの、活躍されてるんですけども。
ツッコミどころがめちゃめちゃ多くていいな。
テレビの、そう、バラエティのディレクターですね。
リモコンだけ仮パクされることあるとか。警察に怒られたってなんだよとか。
ちなみにね、Wii リモコンだけ仮パクはね、僕もあるんですよね。
え、あのさ、Wii リモコンってさ、あれでしょ、本体があって、はい、あの、ストラップがついてる、あれでしょ、
まあ、コントローラーの方ですね。
え、それをさ、どうやって持って帰るの、それだけ。だって家じゃん。
なんだから、なんですかね。家に2つとかあった時に、今度ちょっと友達泊まりに来て、Wii リモコンが4つあるといいから貸してよ、みたいなことがあったりとか。
ああ、そういうこと？
そう、とか、あと僕は、うん、Wii リモコンプラスっていうのが出て、
ほう。
なんていうんですか、より進化した Wii リモコン、まあ、よりこう微妙なセンス、あの、センサーがついたもので、で、
うん、
それじゃないと遊べないゲームがあるんですよ。
うん、うん、うん。なるほど。
正確に言うと、ゼルダの伝説、トワイライト、スカイウォードソードかっていうゲームとかそうで。
あれ、剣振ってましたね、そういえば。
そうそうそうそう、さすが。
うん。
僕は、あれをプレイしたいから貸してくれって言って貸して以来、スクラップの加藤さんに貸しっぱなしですね。僕も今、予告のおかげで思い出した。加藤さんもし聞いてたら返してほしいです。
絶対聞いてないでしょ。
そうですね、
なるほどね。あ、すいません。それは僕の認知が甘かったです。はい、じゃあ、仮パクがあり得るんですね。
いえいえ。
な
るほど。あります。あり得ます。はい。多分よくある。
そうなんだ。平川さん、この、ラジオ絶対聞いてないだろうな。
そうですね。
横尾くんの小学生の同級生の平川さん、もし聞いてたら連絡ください。本当に聞いてたら面白いな。
そうですね。
よっしゃ。やりますか。
はい。ゲームにまつわる思い出、まあ、たくさんありますけどね。
もう無限にあるよ、そんなの。最近、麻雀が好きなんですけど。
はいはいはい。
これもう思い出じゃなくても、最近一番直近の話です。
はいはいはい。
麻雀が昨日僕上手くなったと思った瞬間があって。
ほう。
その3時間後に全然ダメだって思い直した瞬間が来たんですよ。
ほう。
で、なんかその、何かしらか語学にしても何にしても上達というのはこういうものだなって昨日麻雀をやってて思いました。
へー。あ、つまりその、ちょっとできるようになったと思ったら次の壁が見つかるってことですか？
そう。で、その壁は、たまにまあまあ高い。
うん、うん、うん。
僕が、だから、これ、ファミコンが日本に生まれて40年ってありますけど、 僕が小学校 1,2、はい、年生の時にファミコンができたので46歳の僕は大きく言うと日本ゲーム史を全部知ってます。
ああそうですよね、それは羨ましいですね。
うん、そう、でも電気を使うゲームその前から、
うんうん、
あのテーブルトークみたいなものとか、
はいはいはいはい、
近代ゲーム史の割と黎明期が僕の上の世代、ちょっと上の世代ぐらいなんで、
うんうん、
なんかそういう意味では本当にハードウェアの進化の歴史みたいなものと一緒に、
うん、
あとそれがコンピューターの進化の歴史とも一緒ですもんね。
そうですね。
だ今小学生ぐらいの子が、
うんうん、
AI の進化に全部立ち会ってきたって多分40年後に言ったりするんでしょうね。
ああなるほどね、はいはいはい。あ、僕な最近気づいたんですけど、その僕趣味がいろいろあるというか、逆に言うと何もないというか、
はいはいはい、
あの割とそれはコンプレックスだったんですけど、多分その仕事何もしなくていいみたいな時期があったとして、
うんうん
うん、でこうなんかなんだろう、じゃあ1週間好きに過ごしていいみたいな、
うん、
まあ、ただし家でみたいな時に何に一番時間使うかなって、多分ゲームなんですよ、
はいはいはい、
つまりなんかあらゆるエンタメの中で一番こう一番多分好きで、うん、それに最近気づいたんですけど、
うん、
あのまあ、そういうのもあってですね、なんか未だになんか街で僕心躍る瞬間っていうのがあって、
うん、
それはゲーム機を買ってる人を見た時なんです。
あー、わかるな。
なんか PS5 とか、まあ、最近買えるようになったんで結構見かけるんですけど、
うんうんう
ん、なんかよかったねって思う。
わ、うん、かるわかるその
なんか羨ましいとすら思う、持ってるんですけどね。
わかるわかるわかるよ、うん、なんかこの上から目線じゃない、もっと慈愛に満ちた何かでしょ、
は
い
は
い、
あ、そうそうそうそう、
シンパシーというか、
そうそうそうそう、
今井くんが進めてくれたゲーム基本やってるんだけど、
え、ありがとうございます、はい、
13騎兵防衛
権、はいはいはいはい、
え、13騎兵防衛権になってますよね。
合ってます、
合ってますよね、そうですね、
はい。
あ、面白かったですね。
あ、本当ですか、やった、
面白かった、
まあ、超複雑ですけどね。
でもインセプションぐらいですよね。
あ、なるほど、
複雑さって。
あ、僕インセプション分かんなかったんで13系とか向いてるかもしれないですね
あ、なんかこれをゲームにまつわる思い出っていうほどではないんですけど、
はいはい、
それこそ13系防衛権で、
うん、
あ、ごめんなさい、13系防衛権っていうのは、プレステ4のゲーム、あ、4のスイッチもありましたっけ。
今スイッチ版も出たんです。もともとはプレステ4だけのゲームでしたね、
うん、で、あの13人の主人公が、
うんうんうん、
の人生軸がいろんな時間軸で描かれる群像劇なんですよ。
そうですね、
SF の、
うんうんうん、
だけどまあ詳しく知りたい方はぜひ調べてくださいなんですけど、
はい、
なんか今のゲームだなと思うのが、まず基本フルボイスですよね、基本。
あ、はいはいはい、
キャラクターが全部セリフを読み上げる、喋る、
うんうん、
それがあのアニメの声優さんたちがやってますよ。
そうですね。
で、そのアニメの声優さんたちがゲームの声を喋るのがすごい僕新鮮で。いや、新鮮っていうか前からあったんですけどね。
うんうん、
でも、最近のアニメの喋り方をするのがすごい面白くて。
ほうほうほう。
なんかあの、やっぱ声優さんってやっぱりすごい芸だなと思うんですけど、芸というか技術だなと思うんですけど、
うんうん、
やっぱアニメーションの役、演じ方の喋り方のトレンドってありますよね。
はいはいはいはい、あると思います。
あの、うんうん、1950年代のサザエさんの喋り方と、
うんうんうん、
今のサザエさんの喋り方は違うじゃないですか。
はいはい、
そういう感じで、あ、ゲームとアニメってこんなに今近い業界なんだってちょっと衝撃を受けたのが13期兵防衛権。
へえ、なるほど。
まあ、逆に言うとそれぐらい喋るキャラクターが喋るゲームをやってなかったってだけだと思うんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、セリフを喋るってことですね。
そうですね。はい、昔から CD ロムの時代から多分あったんですけど、
うんうんうん、
その頃よりもフルボイスになってから、なおさら演技とゲームのアニメが近くなった感じが。
はいはいはい。
誰にも共感が得られない話をしちゃった。
いや、13K はやっぱ、そうですね。ちょっとでも SF が好きとか、あれですね、青春ものが好きと か、高校生たちのっていう人は、まあ、ぜひちょっと手に取ってみてほしいですね。
13系防衛圏が苦手な人ってどんな人だと思うんですか？
まあでもいろいろ言われるのは、そのまあ、あのバトルパートが難しいとか。
ああ、バトルパートは確かに。
おまけですけどね、もうあれね。
そうですね。なんか、うん、これはゲームを否定するようで申し訳ないけど、たまに邪魔だなと思うときありましたもんね、正直。
ああ、でもまあそう、それぐらいその。
いや、早く話が知りたいみたいな気持ちが勝っちゃう。バトルパートの面白さよりも。はいはいはい、感じるときは1、2回あった気がする。
うん。
まあでも、
あ、僕、それで、ゲームの思い出でちょっと思い出したんですけど、
うん、
リアル脱出ゲームというゲームがありますね。
はいはいはいはい、はい。
で、あれを作ったのは、まあ、スクラップという会社で。
ウィーリモコンを仮パクする。
そうなんですよ。社長がやってるんですけど。
うん、
で、その、まあ、代表は加藤隆夫さんという人で。で、僕、加藤さんは、20年近くお世話になっている、まあ、京都の学生時代から加藤さんは京都ですごいいろんなイベントとかされてたんで、まあ、いろいろ教えてもらったりだとか、あと僕自身が彼がやってたローピッチャーというバンドのファンだったというのもあって、まあ、ずっと仲がいいんですけど、その加藤さんとこの間久しぶりにご飯食べたんですよ。で、その中でそのなんか、うわ、最後にお前にキレた時のこと思い出したわって言ってそれが僕は全く覚えてないんですけど、
それもいいね。
そのリアルスゲームがこう一番こう上り調子の時、
はいはいはい、
もうすごい角度で伸びてる時に、うん、もうその何ていうんですかね、当時はもう作っても次があるみたいな、
うん、
超売れっ子だったみたいなこともあって、うん、で、まあ、常にこうギリギリでやってるわけですね。うん、明日の公演がもうあるのにまだこう謎解きが固まってないみたいな。
はいはいはい。
状況、もうずっとピリピリしてるような感じで。で、ある時公演でもう本当にもうこれ無理なんちゃうかぐらいの追い込まれ方をしてた時があるらしくて。
うんうんうん、
で、もうすっごいピリついたこう会議をしてたんですって、みんなで。その、まあ超緊迫した状況の中で、
うん、
その、松田という、まあ、スクラップの当時、社員で、今、うちの副社長ですけど、うん、松田の携帯が鳴ったらしいんですよ。
うん、
でも、それすらもう電撃とけみたいなぐらいの、うん、雰囲気だったんですけど、
うん
うん、なんか、誰やねんみたいなこと言ったら、うん、なんか、今井ですってなって、わ、
うん、
からんけど、もう出ろみたいになって、
その会議室で。
そうそうそう。で、別に、出たら松田が、なんか、あ、え？うん。おうおうつって、で、まあ、その、口元押さえて、電話の、
うんうん、
まず、今井が、明日4人入れてくれって言ってます。
その、初日に友達を招待枠で、最悪だ。最悪だ。
で、キレつって。
ちょっと待って、これ、今井くんをフォローしとかないとマジだけど、はい、今井ってそんなに職権を乱用するタイプじゃないよね。
まあでもね、当時はもう少し能天気だったかなという気がしますね。
例えばさ、今さ、まあ
はいはい、
実名はどうでもよくて、
はいはい、
何かしらから関係性があると。あ、例えば、はいはい、例えばよ、
はい、
NHK のディレクターに電話かけて、
はいはいはい、
4年前ちょっと取材したものなんですけど、
はいはいはい、
ちょっとうちも撮影同席していいですかみたいなこと言わないじゃん、絶対。
もちろんもちろん、はい。
やるメリットもないし。
そうですね。
それぐらい能天気だったってことでしょ？
まあ私、まあ松田だったっていうのもある。
ああ、なるほどね。
そう。なんかまあいつでも、なんか当時はね、いつでも言うてこいよみたいなことを言ってくれたので。
でも前日のその時間
に。そうなんですよ。そうそう。そうそう。で、その2週間ぐらいに僕と加藤さんが飲む機会があったらしいんですよ。加藤さんの記憶では。で、まあその、諭してくれたわけなんですね。その。
うん、ちょっと待って、今、加藤さんの記憶ではってことは、はい、今井くんそれも覚えてなかったってこと？
覚えてないです、覚えてないです。で、その、何やねん、お前あれっつって、
うん。
その、お前も学生時代あんだけイベントやってたんやから、うん、その、前日がどんな状態とか想像つくやろって言って、うん、あんなことしてたらあかんで、
うん、
って言われた時に、
うん、
僕が言い放ったらしいんですけど、
うん、
いや、でも、僕が現場に行くって盛り上がるじゃないですか。
最悪だ。サイコパスだよ、もう。
そうそう。って言ったらしくて、
うん、で、どつきま
その時めちゃくちゃ怒ったらしいです。
怒る？え、すべてらしいってどういうこと？ あの、
いや、覚えてない、一つも覚えてないんですよね。
え、あのさ、それで、それさ、ウィーリモコンを仮パクされたのでも、帳消しにできないぐらいの大きな、仮なんじゃないの、はい、
ですかね。
おいおいおいおいおい、危ない危ない危ない、おいおいおい、気持ちいいな、おい。だって、いや、あの、あの時はすいませんでした、加藤さん。あの、ご立腹でしたよね。っていう話ならまだ可愛げもあるじゃん。
はいはいはい。
なんか弱い犬がキャンキャン吠えてんな、とかいう話をしたわけでしょ。
まあまあまあ。
ひどいよ、それは。
そうですね。
よくないよ。
いえいえ。という、僕のゲームにまつわる、リアル脱出ゲームにまつわる、思い出です。
えぐすぎる。
というわけで、はい。4つ目のハッシュタグは、ポッドキャストでも横尾さんのリクエストで、ハッシュタグゲームにまつわる思い出でした。はい、今日のハッシュタグラジオは以上です。3月10日の公開分ですね。柳下さん、何か告知はありますか？
3月10日か。僕の誕生日が3月4日でしたね。
お、おめでとうございました。
だからもう過ぎたんで、気にしないでください。
はい。
はい。
はい、というわけで、柳下今のハッシュタグラジオは、隔週金曜日に、Spotify、Amazon Music、Apple Podcast で更新しています。フォローがまだの方、ぜひフォローをお願いします。更新情報は番組の Twitter アカウントと Instagram でお知らせしています。Twitter または Instagram で、柳下今のハッシュタグラジオと検索してもらえれば、アカウントが出てきますので、そちらもぜひフォローをお願いします。そして番組では、聞いてくださっている皆様からのハッシュタグや感想も募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、そして感想を送ってもらえると嬉しいです。というわけで本日のハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます。
柳下
今井のハッシュタグラジオでした。